聖書をお読みにします。ヨハネの福音書6章41節から59節。ヨハネの福音書6章41節から59節。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスについてつぶやいた。彼らは言った。あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知っている。そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたと言うのか。イエスは彼らに答えて言われた。互いにつぶやくのはやめなさい。私は遣わした父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに聞きます。誰も父を見た者はありません。ただ神から出た者、すなわち子の者だけが父を見たのです。誠に誠にあなた方に告げます。信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の父祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。するとユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論し合った。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の父祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。これはイエスがカペナウムで教えられたとき、街道で話されたことである。以上です。
皆さん、おはようございます。お祈りをいたしましょう。ご在天なる父なる神様、今日私たちがこの場所に使わされたこと、これは偶然ではなく、あなたのご計画のうちにあることを感謝いたします。主よ、今私たちあなたの御言葉に耳を傾けさせてください。私たちの生活に先週いろんなことが起こりました。でもそのような心配、恐れ、不安、そういったものをすべてまずあなたの前に今委ね、あなたの御言葉を私たちがただ聞き入ることができますように、聖霊の働きが私たち一人一人のうちに豊かにありますようにお祈りいたします。感謝して尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。私たちが使う言葉の表現には文字通りではなくて、その意味を比喩的に捉えなければならないものがあります。例えば、心が刺される思いがするという表現は、別に心に刃物が突き刺さっているわけではありません。それほど罪悪感や良心の呵責を覚えるという意味です。 また穴があったら入りたいという表現も、実際穴を見つけて入るわけではありません。それほど恥ずかしくてたまらないという意味です。このように言葉には文字通りの表面的な意味を超えた深い意味があります。イエス・キリストが言われた多くのことにも、言葉を文字通りに受けてしまったら、その本当の意味を理解できないことがあります。ヨハネの福音書、今開いてありますけれども、その前にですね、3章にあるニコデモとイエス・キリストとの会話を覚えているでしょうか。キリストが言われました。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。しかしこのお言葉に対して、ユダヤ人の指導者であったニコデモは次のように答えました。人は年を取っていて、どうやってもう一度生まれることができるんでしょうか。お母さんのお腹に戻って生まれるなど無理です。今日の箇所ではですね、キリストが群衆に語られることを耳にしたユダヤ人たちがキリストに対して不満を抱いています。なぜ不満を抱いているんでしょうか。それはキリストのお言葉を理解することができなかったからです。彼らにはキリストが語られるお言葉の行間が読み取れなかったんです。今朝の箇所にこれらのユダヤ人たちが読み取ることができないキリストのお言葉二つが書かれています。今日はその二つを見ていきたいと思います。まず最初にイエス・キリストが言われたお言葉で彼らが読み取ることができなかった、理解することができなかった言葉は、35節と41節にある、私は天から下ってきたパンであるというお言葉です。私は天から下ってきたパンです。この言葉がイエス・キリストの口から出てくるのを見たユダヤ人たちは、キリストに対して41節でつぶやきました。イエス・キリストに対してブツブツブツブツつぶやいたんです。このつぶやくということはですね、なんでつぶやくんでしょうか。つぶやくのは心に不満がある証拠であります。何か不満があるとブツブツブツブツつぶやきます。そしてそれは必ず誰か、また何かに対する不平、文句という形で出てきます。彼らは一体どこからこのつぶやくということを学んだんでしょうか。実はですね、このつぶやくという同じ意味を持つ言葉によって、実は彼らの先祖のことが旧約聖書に書かれてあるんです。民数記14章2節に書いてある言葉をちょっと見ていきたいと思うんですけども、どうでしょうか。民数記14章2節で、このようにアラノにいるイスラエル人たちは言いました。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、前回衆は彼らに言った、私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこのアラノで死んだ方がマシだ。そのように彼らの先祖もつぶやきました。また同じ民数記14章26節27節で、今度は神様が彼らについて言っています。主はモーセとアロンに告げて仰せられた、いつまでこの悪い回収は私につぶやいているのか。私はイスラエル人が私につぶやいているつぶやきをもう聞いている。このように彼らは、彼らの先祖がつぶやいたようにここでイエス・キリストに対してつぶやいています。 まるでつぶやくことを遺伝の病気のように彼らの先祖から受け継いでしまったかのようです。しかし実のところ、つぶやくことを彼らの先祖のせいにすることは彼らにはできません。つぶやくことは別に遺伝として受け継いだことではないんです。問題は何でしょうか。問題は彼らのうちにある従わない心、信じない心であります。先祖がやったから私もやってるんだ、そういうことは言えないんです。これはつぶやくことは彼ら自身の問題なんです。彼らの先祖についても聖書は言っています。ヘブル人への手紙17章19節、そこに彼らの先祖もつぶやいたその理由が書かれています。神は40年の間誰を怒っておられたのですか。罪を犯した人々、屍を荒野に晒せた、これは難しい昔の言葉ですけども、これは荒野に入ることができない、荒野から約束の地に入ることができないユダヤ人たちが死んでいって、その死体が荒野に倒れた、そういうことなんですね。それが屍を荒野に晒した、あの人たちではありませんか。私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、次ですね、従おうとしなかった人たちのことでありませんか。それいえ彼らが安息に入らなかったのは不信仰のためであったことがわかります。このように彼らの先祖たちも約束の地、父と蜜の流れる滴る約束の地に入ることができなかったのは彼らの従おうとしなかった心、信じようとしなかった不信仰のためであったんです。同様にキリスト者である私たちがつぶやいたり不平を漏らすのも時として聖書の約束を信じきれないという不信仰や従うべきなのに従わないという不従順が原因であるからです。以前私はカリフォルニア州で日本人の中学生と高校生に対する伝道をしていました。でその時この伝道してたティーネイジャーの口からつぶやきや不平が出てきました。先生、眠いのになぜ朝教会に行かなくちゃいけないの。先生、つまらないのになぜ聖書を読まなくちゃいけないの。先生、親に反対されて怖いから、なぜ怖いのになんでイエス様を信じなくちゃいけないの。このような不平文句が後から出てきたんです。これらの言葉の中に共通していることがあります。何でしょうか。これらの言葉に共通していることは、それは自分が中心であるということです。私たちが中心を自分から神に移すとき、つぶやきがなくなります。不平が消えます。神が望まれるから朝起きて礼拝します。神が望まれるから私たちは聖書を毎日読みます。神が望むからキリストを主として受け入れます。牧師が言うからではなくて、神が望むから礼拝に遅れないで出席します。神が望むから他人をどんな理由であっても許します。また関係改善に努めます。私は昔、これは昔、そんなに昔のことではないけですけども、私も相手をと許し合う、そういう経験をしたことがあります。その時私は思いました。自分には悪いことがない。それでもなんでしなくちゃいけないの。まず向こうの方から一歩踏み出してくればいいじゃないか。 そのようにつぶやいていました。不平を言っていました。でもですね、もしその時に分かったんです。中心は自分ではない、神様なんだ。神様が中心であったら、でなくてはならない、そういうことを気づかされました。その時に癒しのプロセスが始まりました。そして神様は相手にもそういう心を与えてくださいました。そういう中にあって、この和解というプロセスが始まっていったんです。どっちが悪いか、誰が何かしたか、そういうことは関係ないんです。一番肝心なのは、神が許し合うことを、和解を望まれているということです。そこに戻って歩むのであれば、しなくちゃいけないと思っている心が、徐々に徐々にしたいという心に変わっていきます。私も初めしなくちゃいけない義務感がで、そういうふうに思いました。和解しようとしました。しかしその中で聖霊が働き、したいな、ぜひさせてください、そういう気持ちへと変わっていったんです。このように中心は自分ではなく神様なんだということによって、しなくちゃいけない、そういう気持ちが喜びへと、願いへと変わっていきます。そしてそのことによってつぶやくことは、不平がなくなっていきます。さて、彼らは、このユダヤ人たちはどんなことを根拠につぶやいていたんでしょうか。どんなことを根拠につぶやいていたんでしょうか。42節を見てください。42節で彼らはこのようにつぶやいたんです。なぜこのイエスは天から、自分は天から下ってきたなどというのか。彼は大工ヨセフとマリアの息子ではないか。このことからも分かりますように、このユダヤ人たちは現地出身の人たちでした。これらの人たちは現地出身のユダヤ人で、ヨセフとマリアを知っていました。しかし、ヨセフとマリアを知っていてもキリストを知りませんでした。42節を見てください。42節で、我々はその父とも母も知っている、そのイエスではないか、そういうふうに言ってるんです。このことからも分かりますように、彼らがキリストを知っているという主張が、ヨセフとマリアを知っているという根拠に基づいているんです。彼らの頭の中には、ヨセフとマリアを知っているんだから、イコールイエスを知っている、そういうふうに関連づけているんです。しかし、もし彼らがキリストを本当に知っていたんだったら、私は天から下ってきたパンですというキリストのお言葉を信じたはずです。キリストが他の人たちと全く違っているという証拠は、ご自身がまだ少年であられた頃からあったんです。今日は開きませんけども、ルカによる福音書2章41節から52節、ルカによる福音書2章41節から52節でですね、12歳になられたキリストが宮で教師たちを相手取り、質問されていました。そしてそれを聞いていた人たちは皆、キリストが表された神の知恵のゆえに驚いたと書かれているんです。その驚きっていうのは、別にそのイエス・キリストがとても頭が良くて知識をよく知ってて驚いた、そういうことじゃないんですよ。それよりも、本当に神様の聖霊が望んでいる、本当に何か違う、そういう知恵があるっていうのを見て驚かされたんです。このように、キリストがただの大工の息子でないことは、キリストが成長されるのを見てきたと主張しているこの彼らに明らかであったはずなんです。 かし彼らはこの成長されるキリストを見ていたことは彼らに信じることを容易にするどころかかえって困難にしてしまいました。イエス・キリストのことを見ていたのに信じることができなかったのはこのユダヤ人たちだけでなくて実は彼らの家族もそうです。息子、兄弟たちもそうだったんです。そしてイエス・キリストは言われましたね。預言者が歓迎されないのは故郷で家族の間だけであると言われました。その言葉にも重要な意味があると思います。彼らができなかったことは何なんでしょうか。彼らには一体何が必要だったんでしょうか。45節を見てください。45節に書かれてあります。彼らには神によって教えられること、神から聞いて学ぶことが必要だったんです。これはどういうことでしょうか。これは自分の考えや先入観を捨てて静かに神様の前に聞き入る必要、神様の教えに耳を傾ける必要が、それが必要だったんです。彼らはですね、キリストを見ている中にあって、キリストが成長しているのを見ていく中にあって、彼らの人間的な考え方や先入観がかえって彼らを信じることができなくさせてしまったんです。実にですね、イエス・キリストが育っていくのを見ながら、あるんですよ、目の前にあるんですよ。まさに救いを目の前にしながら信じようとしなかったんです。ですからこの45節に書かれてありますように、私たちがですね、神様が言われることに静かに、先生が言われることにこう静かに座って聞き入るような生徒のように、静かに神様が言われることを聞いてその教えに耳を傾けるという砕かれた心がなくては、いくら成長していくイエス・キリストを見ていても、救いが目の前にあっても御言葉を理解することができません。また救いを理解することができないんです。私たちはクリスチャンホームに育った自分たちの子供たちがその影響によって自動的に神様を信じると考えがちです。あ、うちの息子は娘はサンデースクールに行っているから大丈夫、あ、うちの息子と娘はクリスチャンの学校に行っているから大丈夫、安心、そのように考えがちです。しかしこれは間違った考え方です。実際はですね、かえってクリスチャンホームに育ったことで反発したり、信仰と救いをお父さんお母さんのものなんだけども自分のものとできない子どもたちが大勢います。もちろんサンデースクールに行けること、子どもたちが言っていることは恵みです。クリスチャン系の学校に子供たちを通わせることができるのは恵みです。そうです。だけどもそこで大丈夫と思って誤った安心感を持ってはいけないんです。私が知っている日本にいるお友達のクリスチャンの敬虔な夫婦がいます。この夫婦は私がまだ小さい時から、まだ私の両親がクリスチャンじゃない時から私たちを招き、英会話教室を開いたりバイブルスタディを開いたりしていました。そして私たちの家族が救われるように祈っていたんです。そして私たちはそういうような祈りに支えられてクリスチャンになることができました。しかし肝心なことに、この敬虔な夫婦 にある子供たちがイエス・キリストを信じることができなかった。今でも信じていないんです。敬虔なクリスチャンですから、この自分たちの子供のために 祈ったと思います。信じることができるようにいろんなふうにしたと思います。でも信じてないんです。一人は実は早くしてこの世を去ってしまいました。その方が、その一人のその息子さんが、あの死ぬ前に、あ、亡くなられる前に信仰告白をしたかどうかは私は知りません。なんでこの話をしているかというと、そういうふうに結構かえってですね、クリスチャンホームに生まれたということがネックになってしまう、かえって反発してしまう、かえってお父さんお母さんの信仰におんぶしてしまって自分の信仰を培うことができない、育てることができない、そういう危険があるんです。親として私たちはどうしたらいいんでしょうか。私たちは積極的に神様の道を模範として示していく責任があります。私と家内もよくですね、まあ私たちの娘は牧師の娘ですから余計そうなんですね。そういう中にあって私たちはよく自分をチェックし合うんです。明菜がいる中に前で、あ、その言葉はやめた方がいいんじゃないか、その態度はやめた方がいいんじゃないか、あのテレビはちょっとやめた方がいいと思う、そういうふうにしてお互いチェックし合うんです。でもそういう時にですね、お互いの言うことを素直に聞くことができるように祈るんです。そうしないとダメなんですね。またそれで喧嘩しちゃうんですね。このように私たちはただ教会に任せておけばいい、クリスチャンの学校の先生に任せておけばいい、そうではないんです。私たち一人一人にその責任があるんです。そしてその中で一番大切なのは、子供たちが素直に御言葉を受け入れることができるように日々に私たちの子供たちのために祈る必要があります。その祈りの責任が私たちに与えられています。さて、ユダヤ人たちが理解できなかった言葉は、キリストが天から下って来られた命のパンであるという言葉だけではありませんでした。2番目として、彼らは51節にある言葉、私が与えようとするパンは私の肉ですというキリストのお言葉を理解することができませんでした。キリストによるこのお言葉を聞いたユダヤ人たちは、52節で今度は、この人は自分の肉をどのようにして私たちに与えて食べさせるのかと互いに議論し合いました。彼らはの頭の中では文字通りに考えているんですね。この人はこの自分の肉を取ってどのようにして私たちに食べさせるのか、自分を殺すのか、何なのか、そういうような議論が交わされたと思います。そしてこの中で、この52節では彼らが互いに議論し合ったと書かれているんです。議論し合った、この議論するという言葉にはですね、口喧嘩をするという言語からの意味があるんです。口喧嘩をする、そういう意味があるんです。これはどういうことを私たちに教えているんでしょうか。これはこのイエス・キリストが言われた、私が与えようとするパンは私の肉ですという、その言葉をめぐって彼らの間で意見がいっぱい、さまざまな意見が交わされた、意見が分かれていたことを表しているんです。もし彼らがですね、同意してイエス・キリストが言われていることが間違っているということを自分たちの中で同意してるんだったら、喧嘩する必要はなかったと思うんです。口喧嘩しなかったと思うんです。ということはですね、彼らの中には少数派であったかもしれないけども、信じるまでには至らなくてもイエス・キリストが言われることに好感を持つ者がいたということを表していると思います。信じるまではいかないんだけども、やっぱり恐れて、信仰には至らないんだけども、イエス・キリストが言われていることに一理ある、そのように好感を持っている人たちが少数派であってもながらいたということを表しています。しかしながらですね、その大多数はイエス・キリストの発言が 理解できなかったんです。そして理解できないだけでなくて嫌悪感を示したんです。嫌悪感を示したんです。なぜでしょうか。それはですね、イエス・キリストが言われることがまるでモーセの律法に反するようなことであったからなんです。自分たちが一番大切にしているそのモーセの律法に反することをイエス・キリストが言われているように聞こえたからです。特にですね、キリストが53節、54節、56節で言われている言葉見てください。この53節、54節、56節と3度もイエス・キリストは私の肉を食べ、そして次ですね、私の肉、血を飲むものと付け加えていることに対してユダヤ人たちは特に激怒しました。憤慨したんです。なぜでしょうか。それはモーセの律法に反することを言っているように聞こえたからです。レビ記17章10節にそのモーセの律法の一つが書かれてあるんです。レビ記17章10節お読みいたします。またイスラエルの家の者、また彼らの間の在留異国人の誰であっても、どんな血でも食べるなら、私はその血を食べる者から私の顔を背け、その者をその民の間から断つ。そのように書かれているんです。もしキリストが文字通りの意味でこのことを言っておられるのであれば律法に反しています。しかしキリストはここで何を言っているんでしょうか。イエス・キリストがここで言われているのは、ご自身がこれから十字架で裂かれる体、そして流される血を象徴的に言っておられるんです。そしてそれがイエス・キリストの命、その血を、体を食べる、そして血を飲むということなんです。そしてこのことがですね、信仰によって、その流された血によって私たちの罪が神の御前に許されて、そして信仰によってキリストを救い主として私たちのうちに受け入れる、それがイエス・キリストの体を食べて、そして血を飲むということなんです。私たちが今朝このイエス・キリストのお言葉が実はこういう意味なんだということを理解することができるのは恵みです。そしてそれは私たちの知恵によるものではありません。神様の言葉をですね、国語の試験に備えるように勉強してもそれは頭だけの理解に終わってしまいます。私が知っている人の中でもそういう人がいました。頭で聖書の言葉を理解しようとして、まさに国語の今言ったように何か試験に備えるようにして勉強しても、それは頭だけで終わってしまうんです。しかし神の言葉は心で理解されなければならないんです。頭だけでは何の意味もないんです。心で理解されるためには私たちの信仰と聖霊の働きが不可欠です。私たちが今朝これらの聖書のある言葉、キリストのお言葉を理解することができるのは、まさに恵みと憐れみとに満ちた神の選びのおかげです。私たちの知恵ではありません。私たちの努力ではありません。最後にコリント人への手紙第1章27節と28節をお読みいたします。コリント人への手紙第1章22節と28節。 しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものを、いや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするために無に等しいものを選ばれたのです。弱いものとは誰ですか？世の愚かなものとは誰ですか？取るに足りないものとは誰ですか？見下されているものとは誰ですか？私たちです。私たちを選んでくださったんです。さて本日はこれより聖餐の時を持ちます。私たちがこれから聖餐に預かる上でですね、なんと適切な箇所が私たちの前に今日開かれていることでしょうか。皆さん考え、これからですねパンと杯を受ける上で私たちの本当に醜いどうしようもない罪を許してくださった神様イエス・キリストを感謝いたしましょう。私たちが本当に私たちの中にある醜い罪を皆さん一人一人が考えているとあると思います。人を許せない罪、人と和解できない罪、人をすぐに裁いてしまう罪、そういった醜い罪一つ一つのためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったことを覚えましょう。これから聖餐の時を持ちますけども、この聖餐は救いをイエス・キリストの信仰に導かれた方々だけのものです。ですからもしこの中にイエス・キリストをまだ救い主として受け入れてない方がいらっしゃるのであれば、パンと杯が配られる中にあってそれを取らないでいてください。それでは前に2人の兄弟来てください。